こんにちは。今回は横浜マンション管理 FP 研究室のコラムを、資料にしまして、マンションの使用催促についてちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。
あなたが気になっているかもしれない、どんなルールがあるのかとか、どうやって決まるのか、注意点は何かというあたりですね。
よろしくお願いします。マンションでの快適な共同生活には本当に欠かせないルールですよね、これ。
そうですね。
管理規約という、大元のルールはあるんですが、それだけだとちょっと大枠すぎて、カバーしきれない、もっと具体的なことを定めたものがこの使用催促なんです。標準管理規約の第18条でも別途定めることになってるんですよ。
なるほど。暮らしの約束事みたいな感じですかね。
まさにそんなイメージですね。
じゃあ具体的にはどんな約束事がその使用催促になるんでしょうか。資料にもいろいろ例がありましたけど。
そうですね。一番よく聞くというか、皆さんの関心が高いのはやっぱりペット飼育催促でしょうかね。
ああ、ペット。
飼うこと自体を OK にするかどうかは管理規約で決めることが多いんですけれども、もし飼える場合に、じゃあどんな種類の動物、何匹までとか、あとは共用部分でのマナーですね。エレベーターでは抱っこするとか、ケージに入れるとか。
なるほど。
そういうかなり具体的なルールを催促で定めるのが普通です。
確かにペット問題はデリケートですもんね。最近だと置き配もよく聞きますけど、これも催促で？
そうなんです。特に宅配ボックスがないマンションなんかだと、玄関の前に置いてもらうのをどうするか。認めるにしても、例えば何日も置きっぱなしにしないとか、避難の邪魔にならない場所にとか。やっぱりトラブルを避けるためにルール化が必要になってきますね。
なるほど。放置かれると困りますもんね。
そうなんですよ。
他にもコラムには駐車場とか駐輪場、
はいはい、
あと集会室の使い方とか、あとは占有部分の修繕、リフォームの時ですかね。
リフォーム時の手続きとかですね。
それからゴミ置き場のルールまで、本当になんか生活に密着したものがいろいろありますね。
そうなんです。だからそのマンションの実情に合わせて必要なルールを、オーダーメイドで作っていくという考え方なんですね。
ということは、染めてのマンションに同じ催促があるわけではないと。
おっしゃる通りです。
じゃあそういう催促を新しく作ったり、あるいは今の時代に合わせて変えたりする場合、これどういう点に注意が必要なんでしょう。理事会だけでパッと決めちゃっていいものなんですか？
そこがですね、非常に重要なポイントでして、使用催促を作ったり変えたりするのは理事会の判断だけではダメなんです。
あ、そうなんですか。
必ず総会を開いて普通決議、つまり出席した区分所有者の方々の過半数の賛成を得る必要なんです。
へえ。
これがないとルールとして正式な効力を持たないんですね。
じゃあ理事会がこれがいいだろうってルール作って掲示文に貼っても、総会を通ってなければ、それはあくまでお願いレベル、法的な拘束力はないってことですか？
そういうことになりますね。はい。正式なルールとは言えません。
なるほど。
それともう一つ注意点があって、催促を変えることで元の管理規約の内容に影響が出ちゃう場合があるんです。
と言いますと？
例えば管理規約ではペットは一切禁止って書いてあるのに、小型犬だけ OK っていう催促を作ろうとすると。
ああ、ありますね、そういうケース。
これは実質的に管理規約自体を変えることになりますよね。
確かに。
そうなると今度は管理規約の変更に必要な特別決議、つまり区分所有者数と議決権のそれぞれ4分の3以上の賛成が必要になるんです。ぐっとハードルが上がります。
わあ、それは大変だ。単に総則を変えるだけと思ったら大間違いなんですね。
ええ、規約との整合性をちゃんと見ないといけません。
それにルール変更で影響を受ける住民の方への配慮もなんか必要だって聞きましたけど、ペットを今飼ってる人がいるのにいきなり禁止にするとか。
まさにその通りです。特定の人の権利に特別な影響を与えるような変更、例えば今まで許されてたことがダメになるみたいな場合は、法律上その影響を受ける方の承諾が必要になることもあるんです。
なるほど。
ですから時代の変化に合わせて見直すのは大事なんですけど、その進め方はかなり慎重さが求められますね。
こうやって聞いてくると、使用相続って単なる決まり事じゃなくて、自分たちの住む環境をどう良くしていくかっていう、なんか住民自治の表れみたいな感じもしますね。
ええ、そう思います。
ペットのこと、ゴミ出し、駐車場の使い方、リフォーム、こういう日々のルールがどう決まってるかを知っておくのは、あなたのマンションライフにとってもすごく重要ですよね。
そうですね。それにその決めるプロセス、 つまり総会での決議が必要なんだって知っていれば、あなた自身もそのプロセスに参加して意見を言うこともできるわけですから。
確かに。
単にルールに従うだけじゃなくて、より良いコミュニティにしていくために主体的に関われる道があるということですね。ただまあ、使用相続は共同生活の秩序のためには大切なんですけど、あまり細かく決めすぎると今度はなんか窮屈に感じてしまうっていう側面もありますよね。
あー、わかります。息苦しくなっちゃう。
ええ、どこまでをルールで縛って、どこからは、まあ、マナーとかお互いの配慮に任せるか、そのバランス感覚が結構大事になってくるのかなと。
なるほど。
さて、ここで少し考えてみていただきたいんですが、あなたが今お住まいのマンションで日々の生活に一番影響してるなって感じる使用相続って何でしょうか。あるいはこういうルールがあったらもっと良くなるのになって思うこと、何かありますか。
面白い問いかけですね。今回は横浜マンション管理 FP 研究室のコラムをもとに、マンションの使用相続について種類や決め方、注意点などを見てきました。あなたのマンションのルールについて改めて考える、そんなきっかけになれば嬉しいです。